ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。新しいシリーズを始めまして、ちょっとスタイルがごたごたしてるかなと思って今考えておりますけども、内容がまあ問題ですからね。今日は、ちょうど私がまあいろいろ考えまして、一番最初にっていうかまあその時期は別にしまして、脳の構造をじっくり考えて、人間はなぜ争うんだろうか。特にその頃僕が非常にこう興味を持ったのは、人によってはですね、私が言った途端に、いや、そうじゃないっていう人がいてですね、それは違うとかいう人がいてですね、まだこの人の耳から頭の中に入って咀嚼して帰ってくるには、ちょっと早すぎるなと思うぐらいね。まあ人間はどんなに早くても、まあ 0.5 秒ぐらい、まあ普通ちょっと考えることがあれば、2秒以上はかかるんですけども、本当に1秒もかからないうちに、いや違う、それは違うっていう人がいてですね。まあそういうのにだんだん私30歳代ぐらいになりますと経験するんですね。それで、それは解決しまして。昨日か一昨日言いましたように、自分の頭の中に 30% 空間を置いときまして、それでこう、それまではこうぎっしり詰まってた感じなんですね。やっとやっと勉強してきたこともあるんでしょうけど。だから入るとピッとか跳ねるわけですね。それで、まあ、だんだんそれから、まあ、考えというのはなかなか正しいところに至らないということも分かってきましてね。それで、頭に 30% 開けるようにしたわけですね。まあ、その次の大きな悩みはやっぱり環境でしたね。だんだん産業界である程度、開発部長とかですね。まあ、研究所長はちょっとその後なんですけど、まあ、そういうような役職に就くようになりますとね。あの頃はやっぱり環境を守ろうと。もう使いすぎだと。押し入れの中には物がいっぱい詰まってると。タンスを開ければもう洋服でいっぱいだと。もうこれでいいと。いうのが1980年から1990年ぐらいだったと思うんですね。それで、まあ確かにヨーロッパなんかが環境問題が出てきて盛んになったのが1970年から1980年ですからね。ですからそういうものをもう刺激になりまして、本当にこういろいろ悩むところが多かったわけですね。それで、だんだん社会的な地位が上がってきますと、収入も大きくなりますし、それから行くところもですね、相手がちょっと地位が高くなってきますので、少しいいようなところに行くようになるんですね。ホテルも最初はもう極貧のところに泊まってるわけですが、そのうちだんだん少しグレードが上がってきて、標準的なホテルに出張の時に泊まるような、そうすると、どう見てもですね、私はまあそういう物質とか、環境というか、資源とかですね。まあそういったものを特に先行にしておりましたんで、おかしいところは、我々は一体何をしようとしてんだと。一方では産業を豊かにし、それから、生産力を上げると。そういうようなことを一生懸命やってるにもかかわらず、物を使っちゃいけないと。まあいうことになると、明らかに反してんですよね。まあそれで世の中見るともうそういうのが山ほどありましてね。例えば、スーパーとか行きますとね、まあ今はあんまりスーパーあれですけど、その当時スーパー全盛時代、スーパーに行きますともう、これを買えつっても安くどんどん売ってるんですよ。レジに行くとレジにずらーっと人が並んでましてね、でレジに並んで買うと。それどう見ても政府も自治体も有識者も NHK も、景気を良くしよう良くしよう、みんなで買おうって言ってるんですよ。明らかに言ってるんです。ところが一方では、物はもう足りたとか、樽を知るとか、環境を守れとか、まず言ってるんですね。で、その後ですけど、ちょっと私、最初は先進国ばかり外国行ってたんですけども、中間から開発途上国にも用事ができまして、開発途上国にも行くようにしたら、ある時にフィリピンの田舎の我々大きな都市に用事があって何回か行ってたんですけども、そこのところに日本人が建てた看板があったんですよ。環境を守る会かなんかのね、理事長かなんか女の人でしたね。その人は自然を守ろうって書いてあるわけですよ。それで、ちょっと変だなと思って、日本に帰ってきてから調べたら、その人のオフィスは、恵比寿にありましたね。もう、自然を守るどころか、全部ビル街ですよ。それで、その環境団体が、大きな看板を出してるところは、フィリピンの、まあ、いわば山の中っていうか、林の中っていうかね、農村の中なんですよ。一体これどういうことなんだと。人間はどうしてそんなに矛盾した行動を同時に取り得るのかと。 まあいうことは非常に疑問になりましてね。で、自分自身がまずやれなきゃいけないと。で、その頃、これこの前話したんですかね。ちょっともしかしたらダウっちゃうかもしれないんですが、あるところで講演をしましたら、講演するときに相手がいましてね。相手にも大学の先生でした。女性でしたけどね。それで節約しろって言ってるんですよ。で、僕がその先生に節約したらお金が余っちゃうじゃないですか。今タクシー乗ってると、タクシー乗ると、ガソリンも使うと。それじゃあ、今で言えば CO2 も出ると。じゃあ、車に乗らないで、電車に乗ればいい。そしたらやっぱり平均的なお金少ないから、お金が余っちゃうじゃないですか。その余ったお金をどうされるんですかと聞いたんですよ。貯金するって言ったんですよね。まあ、その人は女の人でもあるし、そんなに論理的にきちっと考えておられるわけじゃなくて、感覚を言ってるわけですね。感覚を言ってる人をあまり論理で追い詰めるってのは僕はあまりしないんですけど、まあ、そこのとこまで頭いかないんだなと思って、それでやめちゃうんですけど、その時はまあ講演会でもありましたからね、400人ぐらいおりましたし。それで僕が、その銀行に預けるのはいいんですけど、預けたお金は結局どうするんですかって言ったらね、その先生は非常に純情ないい先生でした。後から考えると。そのうち質問の時に下ろしますって言ったの。って僕言ったんですね。その先生はもしかしたら銀行という仕組み自身をご存知なかったんじゃないかと思うんですよね。まあ大学の先生だからあなたは銀行の仕組みをご存知ないんですかなんて失礼なこと聞けないから僕がですね、こう言ったんですね。そうですか。しかし銀行というとこはあなたから、先生から見ればね、お金を預けるとこですけど、銀行というところは預かったお金をいかに有効に世間で使ってもらって生産上げたり、会社を立ち上げたりなんかするのに使うわけですから、あなたがそれを使えば一回でそのお金がなくなっちゃいますけども、銀行に預けたら銀行がある社長なら社長に貸して、その社長が一回その100万円なら100万円を使って、そしてあなたが今度お金がいると思って銀行に100万円を下ろしに行ったらまたその100万円を今度先生が使うと。そしたら結局銀行に預けるっていうことは少なくとも2倍は物を消費しちゃいますよね。ただ銀行ってのはそれが社会的役割だから、別にそれは悪くはないけども、今先生が言った節約するから銀行に預けるのはちょっとどうですかねと、こう言ったんですよ。したらその先生はその時に、その理屈はすぐお分かりになったんですね。さすが大学の先生だ。黙っちゃったの。答えをしなくなった。それで僕は、それで講演会はその後私立もみで終わっちゃったんですね。要するにこの世の中で節約するっていうことは給料を減らしてもらうしかないんです。で、例えばサラリーマンとか学校の先生とかそういう給料で生活してる人は給料を下げてもらうしかないんですよ。他に方法がないんです。10年間預金を納めとくとかね。すればするほど長期的に貯金してれば貯金してるほどそれを活用しちゃいますから銀行は。銀行っていうのは個人よりかお金を有効に使うんです。有効に使うってことは世間で使うようにする。それが銀行の役割で、僕銀行ってのは非常に高く買ってるんですよ。つまり国に例えば1兆円あれば、1兆円分しか活動できないんですけども、銀行さんがその1兆円のうちの1億円をどんどんどんどん回転して使ってくれれば、まあそれを例えば1万回回転したらですね、2兆円になるわけですよね。それがまあ銀行の主な役割だと私は思ってるんで、銀行に預けるってのは自分のお金を余計にして倍率だけ使って世の中を幸福にするということはいいことなんですけど、環境ってことになるとね、石油の使用量を減らすとか CO2 を減らすとか、なんかそう言い出すとですね、それ逆なんですね。で、ところが自分の給料は少しずつ上がっていく。そしてやっぱり給料が上がっていくのに使わないってことも変なんで、やっぱり自分の生活は少しずつ消費量が増えるわけですよ。どうしても。それから高いものを買えばいいじゃないかっていうか、そうでもないんですね。高いものってのは大体そこで使う物質だとかエネルギーが増えるから高くなるのが普通なんです。悪徳な場合は別ですよ。僕は仕事上そういう生産に関係するお金と物質の量ってのは、それはまあ専門ですから、詳しいんですけど、非常に簡単に言えば、非常に簡単に言えばですね、1万円のものと2万円のものとを比べると、1万円のものに対して2万円の方が2倍のエネルギーとか材料を使うわけです。その時に、 1万円のものを売る人が1000円儲けて、2万円の人が2000円儲けるかもしれません。だから、物としては1万円のものは9000円分の物質とかエネルギーを使い、2万円のものは1万8000円のエネルギーとか物質を使うってことになるんで、使用量が2倍じゃないんじゃないかって言うんですけど、1万円なら1000円稼いだ人が、2万円なら2000円稼ぎますね。その人がもちろんそのお金使えますから、結局は2倍になっちゃうんですね。まあ、ごまかす計算をいくらでもしてる人がいて、まあ、東大教授にもそういう人いるんですけど、まあ、いくらなんでもちょっとみっともないんじゃないかと。あなた、普通のお金の流通っていう仕組みを知らないのってこう言いたくなっちゃうんですけどね。まあ、そういうことで、自分の給料が上がっていくと、自分環境環境って言えるのかと一体。自分は環境じゃないけども、他人は環境に気をつけろって、それね。それはちょうど、なんか、恵比寿の素晴らしいマンションに住んでる人が、フィリピンの山の中の農村のところに地球環境を守りましょうって書くことの滑稽さっていうかね。まあそういうものが非常に自分にありました。僕はそういう性格なんですよ。矛盾したことは自分でやりたくない。まあそこで私、フィヒナーの法則って一緒と言ってますけど、それを知ったんですね。人間の満足度というのは相対的に決まるという論理で、これ論理ばかりじゃなくて実験データもあって、感覚の実験もしてて、ドイツの人ですけども、当時そのフィヒナーが研究したのは学生時代で、その教授も偉かったんですけども、まあ、二人の名前を使う場合もあるし、フィヒナーの法則という場合もあるんですけど、それからまあ、後に立派な学者になって、それでフィヒナーの法則と呼ばれるようになるわけですが、まあ、それで人間の性質な700円のお寿司を食べたら、次1000円のお寿司を食べたく。1000円のお寿司を食べたら1500円。1500円から次3000円、5000円とこういうふうになる。それが同じ味に感じるんだっていうのがフィヒナーの法則なんですね。人間っていうのは人間の五感。五感っていうのは一番上に触覚がありまして、触覚、嗅覚、視覚、聴覚、味覚の順で鋭さがあるんですけど、すべての感覚において、刺激に対する応答がそうなってるということで、式もありまして、K ログの A 分の H 分の N っていうのかな、そういう式なんですね。それで実験データもあって、論理もあって、それでそれを知りまして、早速それを少し試そうと。その時大学におりましてね、その頃の大学の昼食の食事ってのは、だいたい一食350円ぐらいだったんですよ。一番安いやつ、A 定食とかね。それをこう食べ始めた。そうすると、時々は一週間に一遍ぐらい、産業界の人と食事したりなんかしますよね。そうしますとね、まずいものを食べてるもんですから。学食の350円って言ったら、とにかく栄養だけは学生用にあって、お米もたっぷりあるんですけど、味は悪いんですよ。だけどそれをずっと食べてるとね、街に行ってちょっと普通の人を食べるとすごく美味しいんですよ。それでまた学校で食べるってことをやってますとね、自分の舌が、まあ、いわば肥えてこないと言ってもいいし、安いものに慣れちゃうんですね。それでその理論を信用すればね、同じなんです。昼食に2000円ずつ食べても、350円ずつ食べても、味は同じになるんです。感触として。それが分かって、そして、ああ、これは騙されてるんだと思いましてね。そして僕は今でも、食事は高いのも食べますよ。それは、あと社会的公債がありますから。しかし、基本は出されたものはすべて美味しい。出されたものはいただきますと言って食べると。それで僕は今でもそうしてますし、それからそういう生活をしますとね、やっぱり人間は罪深いもんだなぁと思うんですね。人間は人の命、植物とか動物の命を食べる以外生きていけないんですよ。本当は土を食べたり、石を食べたりして生きていければね、いいんですけど、なぜか人間はなぜかってちゃんと説明できます。光合成がどうとか、栄養バランスがどうとか、人間の消化っていうのはどういうものかって全部説明できますが、我々は従属栄養動物ですからね。まあ、そうなんですけど、まあそれはちょっとそういうめんどくさいこと言わずに、とにかく命をいただくしか生きていけない。だから命をいただきますと言って反省するわけですね。それで食べるわけですから。だから食べるものにお金をかけるっていうか、余計なね、命を取るのはやっぱりちょっといけないんですよ。で、そのうち僕はお酒のね、醸造の単価っていうの、構成っていうのを知りましたらね、 醸造って日本酒だったんですけど、最初勉強したの。二級酒と一級酒と特級酒、あの頃そうだったんですけど、全然使うお米の量が違う。まあ表面を削るとかいろいろ言いますけどね、工程もあります。やっぱり美味しいものは、それだけエネルギーもお米も使ってるんですよ。だから現在私は我々日本酒が好きですけども、まあ、ほぼ一番安いやつに近いやつを飲んでも、全然不満ありません。美味しくいただいてます。そういう人生になりまして、まあだから今僕は環境問題はもう悩みになりません。私は40になるちょっと前ぐらいから、ほとんど食事内容は基本的に変わっておりません。僕の地位が高くなったら相手がありますから、美味しいものを食べる機会が増えるというだけでですね、自らは変わりません。それでも、やはりちょっと命に悪いなと思って太らないようにはしてます。必要以上に食べ過ぎて太って、なんか今度はダイエットのなんかとこに行って体をスリムにするなんつったら、一体ね、僕のために死んでくれた動物植物の命に申し訳ない。皆さんノイローゼと言うかもしれないですけど、私はまあそういう気持ちで生活しております。それで環境のことで随分僕成長しました。で40ぐらいから後はね、環境問題で心が痛むってことはありません。まあ、少しはね、贅沢っては贅沢ですけども、まあ、今の日本では貧弱っていうか、その豪華ではありません。決してそうじゃないものですね。それから豪華なところに食事に行くということに対して、やっぱり嫌だなっていう感じがいたします。それが僕の第2番目か第3番目の進歩でした。嘘をつかないで人生を送る。で、それで僕は、例えば、都知事の小池さんね、環境を守るために、なんか太陽光をつけなさいとか、なんか自動車はガソリン自動車はダメですとか言ってますけど、やっぱりそれを言うためには都知事であれば年俸がいくらぐらいもらってるのか、それはどのくらい、やっぱりね、東京都民の平均以上は使っちゃいけないと思うんですよ。僕はああいう人は、僕もそうですね。僕も大学の先生になってからは学生に求めることは必ず自分はすると。いう信念で来ました。例えば、僕は結構待ち合わせでも行くのが早くて、武田先生早くて困るって言うんですけど、それはやっぱり僕がサラリーマンの時はなかったですね。ただ大学の先生になってからは、学生にものを教えるんだから。学生が5分遅れたから、俺も5分遅れていいってことはないと。自分は必ず時間前に、そうしないと学生に注意することもできない。ということでやってきました。お聞きになった方は、えらく硬い人で付き合いにくいなって、そんなことないんですよ。それは、人との約束とか自分の行動に対する自分の誠意っていうもんであってね。それは別に他人がどうするってことを言ってるわけじゃないんですが、僕は特に政治家ね、とか大学の先生は、やっぱ人に教えるとか、人を指導するとか、人の人生の決定権を持ってると。人のお金を使う役割にあるなんて人はね、やっぱり僕は背中とお腹が違う人間じゃダメだというふうに思っております。まあ何かの参考になったらと思って今日はちょっと堅苦しい話をいたしました。